こんばんは。はい、座談会スペシャル第5弾でございます。前回のですね、4弾目のサザンさん。まあね、ドアラジ史上180回を数えてもですね、なかなかいないようなトークができたと思って、私はすごく満足してます。そして、やっぱり、それぞれの、なんか、特色が出ている、座談会メンバーって、なるほど、こう集められたんだなって思った、一回になったなと思って、とにかく楽しい収録でした。毎回毎回ね、この座談会スペシャルの収録、まあ、私とその、座談会でお会いした方、ないしはもう一方入れたりっていう形もあるって、ほぼマンツーマン、ないし3人で喋るんですけど、実にこう、初ゲストとして迎える方ばかりなわけですよ。それに対してのその、毎回、収録のワクワク感っていうのは、全然変わらないんですね。で、今日5回目。またちょっと違う回が、お送りできるかなと思って今日の収録楽しみにしておりました。というわけで、今日もお楽しみください。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第183回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。今回も日曜配信と別に、スクエニ主催のプレイヤー座談会でお付き合いできた皆さんをお呼びしていろんな話をする座談会プラススペシャルをお送りしております。はい、お待たせしました。スペシャル回第5回目のサポート仲間をお呼びしましょう。フントウさんです。どうぞ。
どうもはじめまして、フントウと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうね、サザンさんに引き続き、
はい、
引きずり出しましたよ。
引きずり出されました。はい。
はい。早速ですけど、
はい。
ちょっとね、今日はもうすでに始まっとるんですけど、ここで。はい。ふんとさん、ちょっと、軽く自己紹介をちょっといただけたい。
自己紹介ですか。うん、はい。とりあえず、ドラクエ10は、初期組で一応ベータテストからやっております。
はいはいはい。
で今主な職業は僧侶をやっておりまして、まあ毎日のように挑戦してオーブを取り行ったり、うん、キラキラマラソンしたり、うん、地道にお金を稼いで毎日過ごしているような感じですね最近。うん、はい、
はい、
そんな感じですかね。はい、至って普通にプレイングしてる感じですかね。
なるほど。
はい
はい、
はい、
実に。今、座談会と同じ自己紹介をいただいたんですよね。
そう。僕、ラスト、確かラスト2番目かなんかで、うん、もうみんなすげえ熱く語って、俺何話していいか分かんなくて。
あ、そうだそうだ。時計回りっていうか、私の方からずっとでしたよね。
で、ラスト2番で、俺何話せばいいのっていう感じだったの。だからもうたどたどしく、まあとりあえず。こんな感じで言ってました、
ね。うん、まあね、プレイ環境というか、こんな感じで遊んでますよっていうのがメイン。うん、まあ、プラスだとは、ね、ブログやってる人はブログやってるとか言った、私はラジオやってるみたいな話もしたわけなんですけど、うん、実に、フントウさん。
はい。
何者そうなんですよ。
はいはいはい。
でね、今日、じゃあ、お呼びしてですね。
はい。
何を聞こうかしらというところなんですよ。
はい。そうですね。うん、
で、まさに、至って普通のプレイをというところを、
はいはい、
地で言ってる奮闘さんなわけです、はいはい、実は、
はい、
という話を、はい、今日様々お話ししてみたいと思いますので、
はい、
この謎大きい男奮闘さんのは
あの
私は鍵を開けることができるかというね。もうね、ドラジ史上始まって以来のね、この。
そんな大それたもんですか、
ね、いや、うん、大それたもんだと思います
が。あ、はい。わかりました。
はい、今日は、ふんとさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドラジ。
はい、本編でございます。ですね、うん、実にいつも私テキスト書くんですけど、どう書いたらいいもんかなと思って実は迷ったところがあったんですけどね。
はい。
まずね、恒例というか、もうちょっとね、前々回から聞いてますけど。
はい。
当然、奮闘さんも、
はい、
いわゆる、この、座談会への、応募、
はい、はい。
行ってみたいなということでされたわけですよね。
はい、しました、
ね。はい。はい、まあ、杉崎氏日でございますので、
そうですね。
この、はい、当選通知。
はい。
どうでしたっていう話なんですよ。
はい、 はい、はい、
まあ。でもね、ちょっと順番変わるな。ですね。もう一回実は先ほどの自己紹介に戻るんですけど、
はい。
実に印象的でした、実際。
そうですかね。
うん。はい、やっぱり募集要項自体が、
はい。
例えば、いわゆる情報発信をしている。つまりブログを書く。
うん。はい、はい。
ね、あとは、現場にいた方であれば、はい、前回に登場いただきました、サザンさんのようとか、はい、まあ、ミカバンプさんって名前でしたけど、ちくわさん。このように、はい、いわゆる、いわゆる、生実況、ゲームの生実況を YouTube ないし、ニコニコ生放送でやってらっしゃるっていう方がいたり。はい、あとは、
そうですね。
うん。はい、まあ、ブロガー様いたでしょ？ブロガー3名かな？で、
そうですね。
あとは、その、まあ、タッシュさんなんか、また、一種特殊の、
そうですね。
スタンスで。
はい。うん、
あの方は、別の意味でフォロワーが多かったみたいな感じもあって。
そうですね。うん、後から聞いてびっくり。
ですよね。うん。
はい。
で、私もそうですね。私も一種の配信者として。
そうですね。う
ん、ポッドキャストをやってるっていうスタンスなわけなんですけど。
はい。
その、奮闘さんが、
はい。
最後の最後まで謎だったんですよ。
はい。
実に、
そうですね。
実に、座談会の最中にそれについて触れることを一切しなかったし、誰もしなかったし。
しなかったし、されなかったですね。
うん。
はい。そうですね。
で、実は私は、後ほど知ったんですが、その話。
そうですね。うん、
多
分言う、うん、
その自己紹介のあまりの普通さにびっくりしたんですよ。
はい。はい、う
ん。で、実際の話は、その、なんですか、その、募集要項の中には、一般プレイヤーもお呼びしますよ、と。
そうです
ね。いうスタンスもあったので、あ、
そう、
これ枠かななんて思ったりもしたんですよ。
まあ僕も、それを半分狙ってた感じはします
。ありましたけど。あ、なるほどね。
はい、
うん、うん。実際、今の話、うん、その、当選通知っていうのが来たとき、はい、どう思われました？
あ、来ちゃった。
なるほど。
え、なんで俺のとこ来たんだろうみたいな。
あ、それぐらいの感触だったんですか？
そうですね。はい。最初は、印象はそうですね。俺なの？って思
った。あれな、そんなもんかいな。
うん。ああ、俺のとこ来た、みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、いや、でね、ほら、やっぱり、現場にはどんな人来るかも気になるじゃないですか。
まあ、そうですね。多分誰も知らないでしょうから、私。もう、向こうの人も多分誰も知らないまま行きますからね。
ね、私だって同じですわ。うん。
そう。
うん。一人や二人ぐらいはご存知な方はいたんですけど、とはいうものです。
はいはい。
そういうところですわ、実際の話。 はい。はい。いや、でね、さっきの自己紹介の中でも、その、座談会の当日の自己紹介の中でも、はい、その、はい、まあ、普通に遊びながら、いろいろ確認に回ってるよ、みたいなことを、その、
はいはい、
言ったわけですよ。
そうですね。うん。はい。
ここが実はキーなんですよね。
はいはい。
うん。で、実際、はい、我々はじゃあ終わってから、はい、エレベーター降りてもこの奮闘さんって謎なんですさ。
そうですね。何も言ってないですよね。うん、それに関しては。はい、
して、我々のその、じゃあ、この後、その、ちょっと裏座談会しようぜって、
そうですね、
ご提案もあって。
なんか始、うん、そうですね。始まる前に行きますみたいな、
ね。そんな話してましたよね。
うん、はいはい。
なので、まあ、その後流れるように、まあ、新宿の街に。
まあ、僕も酒飲めないんですけど、大丈夫ですかねってすげえ確認したような気がするんですけど、行く前に。
ふとさん。
大丈夫、大丈夫みたいな軽いノリで。
ああ、そうか、そうか、
そうです。あ、そう、そうですかね。あ、そうですかみたいな。
うん、で、その、うん、裏座談会と言ってね、我々がその、いわゆる二次会みたいな感じで、はいはい、ちょっといっぱいお酒飲もうぜ、つって、行ったわけなんですけど。
そうですね。行きましたね。はい、
で、その際に、その、まあ、私も含めて、
はい、はい。
まあ、やっぱり、エレベーター降りた後は、その、うん、情報解禁していいよ。
うん。
俺、行ってきましたわ、っていうことを、うん、まあ、うん、ようやく口が開ける。先ほど、重ねる座談会スペシャルでも言ってますけど、はいはい、その、口外禁止だったわけですよ。はい
そうですね。
多、
う、
言、ん、無用だと。
終わるまで。うん、終わるまでは無用だっていう感じでしたよ、ね。
ちなみに、誰かに言いました？
それが誰にも言ってないです。
なるほど。
僕は誰にも言ってないです、
ね。応募したことも
言ってないかな。
ああ、なるほどね。
話す相手がいないからね。
で、実際、その、出てからですよ。スクエニの本社ビル出て。
はい、はい、はい。
みんなで、なんか、俺、あれですよ、息子に、お土産買いたいっつってね、アルトニアに寄らせてくれっつってね。
はい、寄りましたね。
行ったりして、はいはい、その間なんですけど、皆さんやっぱツイートしたり、はい、実は行ってきましたわ、って言って、はいはい、そっから俺なんかも通知がやまないわけです。
はいはいはい。
もうバッテリーもぐいぐい減るんですわ。
はいはい。
で、他にはどんな人がこう反応してるんだろうと見たんですよ。
はいはい。
その時に、
はい、
一種特殊な人がいたんですよ。
おい。
座談会終わったみたいですね。っていうことをツイートされてた人がいたんですね。
はい。
あれこの時得意な人なのかなとかね。で、はい、まあ、スクエニビルないし、アルトニアの写真を撮ってたのかな？
そうみたい
です
ね。
うん、で、あまりにもタイムリーすぎるんです
よ。はい。はいはい。
で、そのアカウントの人っていうのは、
はい。
七不思議ツールの人って、私もフォローしてる人なんですけど、
はいはい。
まあ結構多分聞いたことある人もいらっしゃるし、フォローしてる人もいるんじゃないかなと思うんですね、ドアラジリスナーの。
そうなんですかね。
うん。で、うん、正直、
はい。
あまりにもタイムリーすぎて気持ち悪いなと思ったんですよ。
はいはいはい。
で、私は実はその裏座談会を、中座したんですけど、
そうです
ね、ちょっとね、ドアラジのオフ会もあったっていう手前もあって、
そうですね、う
ん。途中で中座させてもらったんですが、
はい。
その裏座談会、これは、2回目のサポート仲間からゲストいただいてきました、柳生さんから実は後ほど聞いたんですけど、
はいはいはい。
奮闘さんって、
はい。
七不思議のツールの人だよ。
はいはいはいはい、
ということを聞かされて、ああ、
はい
や、
はい、
で、なるほどなって、ようやくテントが結びついたわけですよね、実は。
はいはい。はい、
で、お間違いないんですよね。
はい。お間違いございません。
ということで、
はい。
引っ張りに引っ張ってのなんですけど、
はい、
今日は今日、実はもう今日の狙いの半分が過ぎました。今日のサポート仲間、奮闘さんは、はい、七不思議ツールの人っていう、まあ、ツイッターのネームでもご活躍されていらっしゃるし、実際にこの七不思議、アストルティア七不思議を調査するための、はい、時計などを作ってらっしゃる方なんですね。
はい、はい、はい。そうですね。
はい。
そうでしたねって言った方がいいのかな。
だから、しらじらしかったですけど、
はい、はい。
なるほど当選するわけなんですよ。
いや、まあ、確かに、応募するときに、うん、まあ、念のためって言っちゃあれですけど、うん、確かにツイッターのアカウント書くとかあったんです
よ。そうですね。とか、
で、そこに。
こんなことしてますよって書くのがありましたよね、実際。PR 欄。
ありました、うん。で、PR はそんな書いてないんです
よ。おうおう、はいはい。
PR に関しては、いつも楽しく遊ばせてもらってますの一言だったんですか。そのくらいしか書いてない。で、ツイッターのアカウントの URL だけは貼っといた、
うん。なるほど。
そしたら本当に来てびっくりした。本人がびっくりした。これ衝撃的にびっくりした。
ああ。
なんで俺なんだろう。
ああ、そうなんすか。
そうなんですよ。
ただね。
だから PR もクソもしてないんですよ、あんまり。
ただ、うん、前回のサザンさんも言ってましたけども、
はい、
私、
そう
だけど、
はい、
実に、はい、七不思議ツールの人、はい、皆さん、ツイッターで確認してください。フォロワー数が、万ですわ。
まあ、万ですね。
ああ、うん、これね、あの場にいて万いる人って多分丸助さんと奮闘さんぐらいじゃねえの。
どうなんですかね、ちゃんと調べたことないんでわかんないですけど、
サザンさんの YouTube なんだっけ、コミュニティに関しての1万っていうのと、まあちょっと話も違うというか、フォロワー数1万っていうのもまたちょっと次元というか、同じ土俵で喋ってはいけない話だと思うんで、うん、なんですか。
そう、まあそうですけどね、
この人が発言すると1万が見てるってことだね、実は。
まあ、そうなんですかね。
まあ、ツイッターなんで流し見かもしれませんけど。
まあ、そう。まあ、そうですね。
か確かに、何かを発信するという意味の発信力というのは、おそらくあるんですわ、やっぱ。
全く実感の湧いてないんですけど、そうなんですかね。
だと思いますよ。そう。で、うん、このね、先ほどのその、まあ、自己紹介が、ここでもピーンと来るわけですよね、はい。いつも確認に回ってるっていうのが、
はい、はい。
ここなんですよ、実は。
まあ、確認は、まあ、たまにしには行きますけどね。
うん、きちっとそのツール通りというか、の予測が当たってるかっていう話ですか。うん、
まあ、なんだろう。最近だと、まあ、七不思議の中で無限鏡って言って、大体時間が決まってるやつがあるんですけど、はいはいはい、一応、あ、この時間出てるよねーっていうのをたまに確認しには行ってますね。たまに一人で。
ああ、なるほどね。
ボケーっと。
ボケーっと。
そう、ボケーっと。
なるほどな。
出るかなーと思ってず。
いやいやいや、しかしね、
はい、はい。
まあまあ、まずオープニングからの話、奮闘さん何者ぞっていう話に、まず、序盤は尽きるんですけど。
はい。もう終わりじゃないですか、これで、この話。
いや、引っ張るぜ、俺は。なんですか、変な話。
はいはい、
やっぱり、言わない手で言ったかったんですか、
そうね、言わない手で行けたらこのまま行っちゃおうかな、みたいな感じで言いましたよね。うん。
そうか。
はいはい。うん
うん、なかなかこの、やっぱり、いろいろ質問とか、座談会の中でも、はい、なかなかこう、はい、こう、あのハゲばっか喋りやがって、ね。
ああそんなこと
は思ってない。いやいや、自分で言っても。
そんなことは思ってない。
なかなか、やっぱ、なかなか発言をされない方なんのかなっていう気もしたんで、
正直言って、当日、みんなと違って、なんか、傍観者みたいで、形で行こうかなと思って
た。あの中ね。
そう、あの中で。で、そこの話で、うん、僕はこう思ってますっていうのがあったら言おうかなとは思ってた。
お
う
ほ
う。うん。
なるほどね。
当日、本当に何話すかも全くわからなかった。
そうですよね。レジマムやったのも当日でしたからね。
そう。なので、何用意すればいいのかもわかんないね。じゃあもうこれは引き手に回っちゃった方がいいのかなと思って、そんなスタンスで言っちゃいましたけどね。
はい。まあちょっと座談会の中身についてはね、うん、ちょっとまた後ほど聞こうと思うんですけど。次なんですけど。
はい。
そのツールの話ですわ、まずは。やっぱ聞いてみたいです。はいはいはい、で、今日、結局座談会スペシャルという手を取ってますけど。
はい。
私の大好きな。
はい。
ドアラジにとって、実はなくてはならない要素の一つ。
お、はい、
クリエイター会なんですよ。この、あの、座談会スペシャルを、あの、手を、がありますが。
着
せずしてクリエイター会なんですよ、
はい
はいはい、今日。
そんな大それたことじゃないのです
いやいやいや。あのですね、はい、やっぱ、うち、その、まあ、繰り返すと180回ことを超えまして、いろんな方呼んでますわ。
はい。
中には、このアストルティアをこう楽しんでるっていう人、はい、みたいなのをやっぱクローズアップして、いろいろちょっとお話を聞いてみたいなっていうのが、やっぱり一番の目的だったんです。それは、その、ゲームの本編に関して、例えばバトルコンテンツとか、あの、攻略についてとか、そういったものを取り上げることも一つなんですけど、
はい。
やっぱり実は、外部に出て、何かをやってる人っていうのを、話聞いてみたいと思うことが、やっぱ多いんですね。なんでこの人これしてるんだろうとかって思うことがあって。で、まあ、古くはですよ。はい、それこそ、最近パンダの絵で有名な小さつねさんって。私のドアラジのジャケット描いていただいたんですけど。
はいはい。
まあ、まさにその、いわゆる私、絵が描けない人間なので。
もう私も描けません、また。はい。
す
げえ羨ましい、
ね。そうなんですわ。で、そういう人ですね。うん、で、今回言うその、ふんとさんによく似た感じですと、だいぶ前になるんですけど、iPhone とか Android での、
はい、
いわゆるサポートツール。
はい、はい。
いわゆるアプリですね。アプリ開発をされてる。
はい。
多分、気になって見られたことはあると思うんですけど。
まあ、ありますよ。うん、
はい、職人のツールを作ってる、
はい、
ラボさん。
はい。
職人ツールラボさんを、お呼びして話を聞いた。はい、なんでこれ作ったんか、みたいな話をしたんですよ。
はい。
で、あとはですね、例えば、コミケに出る人とかね。
ああ。
こんな会をしてみたりとか、はいはい、この、はい、なんだっけ、あの方は、マイケルさんっていう方なんですけど、はい、ナブレット男女が大好きで、
はいはい。
いわゆる、コミケに出すための本を書いたとかね。
おお。
ちょっと変わった、まあ、変人でしたけど女性捕まえて変人呼びますけどね。
いやいやいやいや。
うん、でね、本当にね、そのクリエイター界って非常にやっぱり独自の視点でやってらっしゃる方が多くて。
はい。
いや、話聞いてても我々が触れたことがないみたいな話をよく聞くことができるので、はいはい、実に楽しみなんですわ。
なるほど、うん、なるほど。
で率直に聞いてみますけど、
はい。
まずなんですけど、
はい。
なんで始めたんですか、これ。
なんで、うん、
まずその何、いわゆる七不思議というものが、
はい。
実装して、アストルティアに出現しますぜっていう話が。
まあ、1.5 中期かな、
うん。
なので、うん、もう5年前かな。
1.5 中期ってことは、もう、バージョン1の最終版ですよね。
そう、最後の方ですね。うん。
で、これを追っかけるようになったってこと、はいはい、
最初。そうですね。もう、実装されて聞いてから、うん、そうですね。
私ね、七不思議については、
はい。
実は目撃してないんですよ。
お目撃してない。
ただ、見に行こうとしてることは何度かあるんです。
おいおい、なるほど。
うん、実は、はい、それこそ、アプリとか、
はい。
奮闘さんのツール、その Windows 上で動くやつっていうのを使ったことは実はないんだけど、やっぱりその目撃情報みたいなとか、はいはい、某市のツイッターとか、などを見て、はいね、こう言ったことがあるんですけど、
おい。
出たことがないんですよ。
出たことがない。まあ、うん、なるほど、うん、なるほど。
なので、うん、この、その、を追っかけるというのは、ある種私にとってロマンに近い。
ロマン、ロマン。うん、おなるほど。
これって、
はい。
どうなんですか？いろいろ多分お調べになったりとか追っかけたりもするんでしょうけど、はい、さっきもちらっとね、はいはい、喋られましたけど、これって周期なんですか、これ。
今は周期ですね。
はあ。
すごい変な説明になっちゃうんですけど、うん、一応、アストルティアって、1日が、日本時間で言うと、だいたい72分なんですよ、だいたい。で、その中を、それで、日本時間に直すとだいたい20日間くらいあるのかな？
なるほど。
それで、なんか、ちょっと待った。この話すると分かんなくなるからやる。
ああ
まあ、とりあえず、うん、そのアストリアテリア時間の中で、うん、ある一定の時間だけ出るっていうのがあるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、それが、その、いつ出てくるかは分かんない。出てくる時間帯は分かるけど、うん、その時間帯は一体いつに当たるのかが分からないですかね。
ほほほほ。
出てくる、出現する時間っていうのは決まってるんだけど、うん、それがいつに当たるのかがわからないっていう、わかりますかね？
うん、なんだ、わかるような、わからないような。うん。
なんて言えばいいのかな。そう、説明が難しい、なかなか難しいんだけど。
で、はいはい、結局、例えば七不思議の、例えば一つ例を出すと、
はいはい、うん。はい。
俺見に行ったことあるのね。
はい。
あれですわ。幽霊列車。
はい。幽霊列車ありますね。ああはいはい。
なんか見てて、もし来たら楽しそうっていうか、出たってなるんだろうなって、こう想像していって、肩透かしを食らったんですけど。はい、まずにないんですよ。例えば、幽霊列車ってあれ、森、森奈良じゃなくて、無限の森か。
無限の森ですね。すね唯一レールがあるところがありますから、ね。
途切れ途切れのレールのところですよね。はいはい、うん。効果もあるんだっけか確か。
効果、
うん、高架橋というか、上走ってるよう、
ね、ああ、はいはい、うん、そうですね。
あそこのところもあるんですけど、はいはい、何ですか、その実感、あれで夜間に決まってる。
あれ、夜間っていうのは決まってるんです
よ。はいはいはい。
アストルティアの時間で言うと、うん、って言ってわかるかわかんないですけど、一応2時から4時の間に出てくるんですよ。うん、出てくるんですよ、うん。で、それが最後に出現してから、日本時間で言うと3日間くらい出てこないんです
よ。あ、はい。
で、はい、で、その3日後に、3日後の後で、うん、あとはその時間帯に合わせていつ出てくるかがわからなかった。
はあ、はあははあ。うん。
一応で、出現する時間帯は決まってるんで、うん、で、その時間を、皆さんが調べておいてくれたやつを、一応まとめて、うん、そのツールに、その時間帯のやつだけで、この時間帯に出現しますっていうのをチャイムで鳴らすっていう機能をつけたやつを作ったんですよ。はい。で、このチャイムが鳴ってる間に出なかったら、今日は残念でしたっていうのを。
いや、それだけでもかなり、あれじゃないですか、確実性が上がるというか。
まあ、その時間帯だけ見に行けばいいわけですからね。
ずっと張り付くような、うん、実際、うん、俺、確かにずっと張り付いてましたもん、確か。全然わからないじゃないですか。何が、ここの今で待ってるといい。なんか、どうやら今日出るかもしれんらしいで、みたいな話があるから、行ってみたけど、みたいな感じになってるね。
今は、 今は、なんか 3.1 かなんかで、うん、アップデート情報でさりげなく、周期が変わりますみたいなことがあったんですよ。
それ嫌ですね。
出現周期変わりますっていう。うん、どういうことって思って、ちょっと、びっくりして。それで、今の仕様だと、その、最後に出現した日がわかると、うん、次、この時間帯に絶対に出るっていうのがもうわかるようになった。
あ、ほうほうほうほう。
一応、うん、そうですね。っていうのが分かるようになったんで、今は比較的見やすくなったのかな。
へー、これは、有益情報かな。
で、それの七不思議って7つあるんですけど、それ、出る時間は決まったんだけど、うん、あとは、天気が合うかどうかもあるんですよ。
なるほど。これってひょっとしてあれかな、俺、これも見に行ったことあるんですか。
何
巨人。
あ、巨人。はいはいはい。七不思議の中で一番見るのが難しいって言われてる。
難しいの言ってんの俺。
一番難しい。
それは何？やっぱ今の話、天気が左右される。
天気が一番左右される。
砂嵐でないといけないんだよ。
そう、砂嵐でなきゃいけないんですよ。で、その砂嵐っていうのが、あんまり吹かないんですよね、あそこ確か。
あ、そうなのね。
そう、吹いてるときは、まあ、1時間くらい吹いてたりもするんですけど、吹かない時は、十数分くらいでやんじゃったりするんで、で、その時間帯まで吹いてることがないことが結構多いんですよ、あそこは。その巨人の出てくる時間帯っていうのは、日本時間的に6分間しかなくて、その出現するっていうのが。で、その6分の間に、砂嵐での状態じゃなきゃいけない。
ということなんですよ。最初に今お聞きしましたけど、
はいはい、
これ周期なのか、ランダムなのかってなると、周期であることは間違いないんだけど、
はい、今はもう間違いない、
ね。ただし、そこに天気というランダム要素がかかってくるから、
はい、そう。
なるほど。
で、列車は天気に関係ないし、とりあえず、その時間が分かれば、まあ多分、ね、ほぼ見れる
はず。はなるほどね。
あと、シャッターチャンス残さなければ大丈夫。
見れた見れたっつって、逃す。
列車の、うん、撮り方があって、撮り方間違えると、撮ってるのに撮れなかった、撮れた判定をしてくれなくて、それで一回修正が入ったくらい。で、あと、列車の速さも一回変わってる。今、ちょっと遅い。
へぇいや、だからね、あるじゃないですか。DQ10TV の情報コーナーで、
はいはい、
こんなんが出た時の、その、話とかも、あったような、ないようなぐらいの気持ちで見てますよ、確か。ね。
そう。多分 DQ10TV じゃ言ってない。
言ってないですか。
多分ね、最初の七不思議が実装されます以外の情報は多分出てないよ。
マジですか。
あと、多分アップデート情報も広場で一行チャラッと書かれてるとか、そんな程度の。
だからそんな一行書かれたって我々スルーパスじゃないですか。
そうそうですよ。
これを、例えば奮闘さんあたりは、ああえってなっちゃうわけですよ。
衝撃が始まって。だから 1.5 で実装されたじゃないですか。ああで、無限鏡っていうのがあって、ラーティスを、
オート、
うん、で、蜃気楼が出てくるっていう七不思議があるんですけど、はいはい、あれは完全にほぼ時間が決まってるやつがあるんですよ。
あ、ならば、ほぼほぼそこに行けば、決まって見えると。
うん、そう。大体見える。この日のこの時間帯に行くと大体見れっていうのがあるんですけど、うん、2.0 になるときに、いわゆるララルータってかかったじゃないですか。
かかりましたね。正月リセットですよね。
そう、正月リセット。
日の出。
あれかか
っ初日の出をその時間帯で見るには、ここで何らかのリセットかけないといけなかったって言うんでしょ？はい。
あれで、その無限期の時間変わった。変わっちゃったんで。で、やばーって。
となると、
それをまた調査し直しに。
きちっとそれが運用されてるかどうか。
で、その時間じゃなくなったんですよ。その 1.5 と2以降で、また時間帯が変わったんで。
へ
ぇー。今だと深夜帯とか夕方が多いんですけど、確か 1.5 の時 って、あの、夜中がなくて、日中が多かったのかな、見に行くのに。
へぇー、なるほど。
みたいなことがあったのかな、確か。ちょっと記憶はちょっと曖昧になっちゃってますけど。
へぇー、うん。しかし、これ何？やっぱりすべからく、
はい。
調査と。
まあ、調査してくれてる方々が いっぱいいらっしゃいましたから、当時。
うん。
ええ。
うん、今もやっぱり時折見るし、
はい、今もちゃんとまめに見ていらっしゃる方がいらっしゃいますので、はい、
そのまさにその確信の部分と、あ、大丈夫だなっていうのと、それからその、はい、やっぱりそのツールなりなんなりっていうものに対して、あの、確定情報として、
はい、まあ、うん、はい、うん、
あの、いや、それについて文句言ってくる人なんていないと思うんですけど。
どうなんでしょうね。
いや、お前見れなかったじゃねえかと言われないでしょ、別に。
俺、ほら、名前を出してないから、
まあ、そん
なこと
は言われない、ね。それはそうでしょうね。
あ、でも、ツールに対して何か言われたことはない。
あ、なるほどね。感謝こそするんですよ、本当に。
感謝されてるんですかね。実感ないんで、本当にね。
いやいや、
うん、いやいやいやいや。
実際、これってね、俺から言わせるとですよ。
はい。
めんどくさくないですか？この、
ね、めんどくさいって、どんな感じ
で？調査とか。
あ、調査はしてくれる人がいいから、それをただまとめてるだけみたいな感じですよ。
あ、そういうもんなんですか？
そんなもんですよ。
ああ。
あの、一応僕も、あの、1.5 の時は、だから、雪女ってあの、ラギ雪原出てくるやつがいるんですけど、いつ出てくるかわからないから、ずっとひたすら同じ場所でずーっと待ってるみたいな感じで。多分それ2週間くらい続けてまして、同じところでずーっと。同じサーバーでずーっと。
だけど、1日中、あ、でもそっか、さっきの72分。
一応、その時は周期が分かってた。周期じゃないな。出てくる時間帯は分かってたんで、その時間帯だけ見に行って、ずーっと屋根に、一応屋根の上に、いきなり出てくるんですけど、それずーっとひたすら待ってる。
へ
ぇー。ずーっと見てましたよ。行ったから、初めて雪女見たの、多分2週間くらいかかってる、最初。
へ
いや、今そんな、多分そんな、そこまで苦労しなくても多分見れると思いますけど、タイミングさえ合えば。当時は本当にいつ出てくるか分からなかったんで、時間帯は分かるけど、
この、しかしでもね、
うん、
このアストルティア、いろんな遊びが詰まってるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
まさにその、まあ、あの、座談会のその中核にもなった、いわゆる運営が、あの、準備したコンテンツとしての、例えばバトルコンテンツとか。
はい。
まあ、例えば、まあ、あの、波紋を呼んだマットですよね。
はい。あります
とか、いわゆるその、まあ、ピラミッドにせよ何にせよ、その、
はい、
向こうがその、遊んでちょうだいよって言って、あの、準備しているコンテンツっていうのは、例えば、
はい、
まあ、アイテムがもらえたりとか。
はい。
いう部分が大きくて。
はい。
じゃあ、その、やってみようかしらと思う。
はい。
その、歓喜する何かがあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、この七不思議については、当然、称号は、
称号はなかった。あ、称号あります
ね。ですよね。と、はいはい、仕草が来るんでしょうか。
一応、七不思議全部一回見るともらえます、
ね。戸惑う。
驚きと、
うん、驚き
と戸惑う、うん。はい。
なので、あの、もちろん、あの、見合った報酬、特に仕草書って欲しい人いっぱいいますからね。
はい、はい、は
い、そうですね。そういう意味ではあるっちゃあるんですけど、実に、
はい。
俺、いや、それね、あの、張り付いて頑張るという意味はもちろんあるんでしょうけど、
はい、はい、はい。
その、じゃあ、強くなって倒したからっていうものではないと。
そうですね。
ああ実に特殊なコンテンツの一つだと俺思ってます。ああ
そうですね。いるのは根気。
根気？根気だよ。
根気？当時は根気だったから。
ああ。もちろんこれは先ほどの何 1.5 の中期。
中期
で、
ね、
こんなのやりますわーっていう、はい、まあアナウンスが DQ10TV にあって、
はい。
でスタートしたんですけど、
はい。
あの。俺覚えてますよ、これ。すごくもんやりした表現をされたと思うんですよ、はい、あの、DQ10TV の。
何でしたっけ？うん。
こんなん出ますよぐらいなもんだったと思うんですよ。
でもそんな感じでしたよね、確か。
それに対して、その、やっぱり、調査とか、はい、どのエリアだとか。
はい。
これサーバーって関係ないの、これ。
サーバー関係ありますね。
あ、やっぱあるんですね。
これに関しては。
うん。
サーバーごとで出てくる出てこないっていうのは決まってます、
ね。ほら、やっぱりこういうのも調査じゃないですか。ね。
だから、こっちのサーバーには出てくるけど、向こうのサーバーには出てませんでしたみたいなのが、実装当時はまあすげー共有されてましたんで。
ああ、なるほどね。
はい。
もうまさに調査隊みたいなのが組まれてるんですね。
どうなんですかね。一応、この時間出なかったよ、みたいなことは、当時、某掲示板とかでは言ってた時期はありましたけど。
へ
ぇ、はい。
いや、実にね、これはもう涙ぐましいですわ、ね、この、いわゆる有志の方々の力みたいな部分。
すごい。多分誰にも当たらないですけど、すごいです、本当に。調べてる人たちは、本当すごいと思いますよ。
で、
ちゃんと正確にその周、うん、出てくる周期とかもちゃんと把握されてるわけです。
ああ、なるほどね。加えてね、このいわゆるランダム要素とか、はい、しかも、これについては、はい、DQ10TV でもアナウンスされてないものもあったりするんですが、
はい、
ね、特にフントさんのそのツイッター、あ、七不思議ツールの人っていうツイッターの方でも、はい、時折流れてくるやつなんですけど、
はい、はい、
これに属するようなコンテンツとして、はい、いわゆる流浪のキャラクター、
はい。
まあ、古くは、フューザ
ー、フューザー、ね、
ホステイル。
ホステイル。
と、
セラフィー
と。
セラフィーですね、うん。はい。
この3人かな、とりあえずは。
そうですね。うん、今いるのは、ホステイルとセラフィーだけですけどね。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、フューザー大人の事情で出れなくなっちゃったから、流浪できなくな
っちゃった。流浪できなくなっちゃったね。
そう。
なるほどね。
できなくなっちゃったんで、まあ、いなくなっていました、
ね。ああ、なるほどね。
うん。
あとは、実装順で言うと、幻想が。
一応、なんだっけな、3.0 後期の中長期展望の時に、さらっと、額縁モンスターの秘密の部屋
っていうことを言うた。
っていう、言われた。
ああ。
じゃあ、それ、さらっと流しましょうって言って、なんのこっちゃっていうので、さらっと流されて終わっちゃった。それ、多分、DQ10 で触れたら、多分それだけかな。TV で触れられたのって、多分。
そんなもん。
多分、その一言だけ。かな。多分。多分、それが幻想画っていう形になったんでしょうね、きっと。としか言えない。
ああ、そうか、そうか。
うん。でも、バトル系コンテンツになってたんですよね。
実際言ったら、何らかの形でバトルはありますもんね。うん、
バトルの場合と、宝箱か、キラキラの場合か、はいはいはい、ある NPC がいるかですね。
なるほどね。
うん。
うん。
はい。
ソーラのやつもこれの発展系でしたよね、確かね。
ありましたね。
ああ、なるほどね。ああ
。はい。
で、あと加えては、一番新しいのだと、モンスターシール。
はい、モンスターシールね。
うん、これちょっと、いわゆるイラストコンテストの、ね。
はい、はい。
仮作作品みたいなやつを、せっかく、そう、実装までは難しいけど、こういう形ならっていうことを一つ出しましたけどもね。
はい、はい、
うん。で、これらなんですけど、
はい。
これらだって、七不思議とはまたちょっと、出方とか、発生の仕方とか、
まあ違います。
違うでしょ、うん、
違います。違いますね、
うん。これも、網羅してたりしなかったりするでしょ、実際。
一応、まあ、把握はしてますけど。
ああ、
はい。
これも、いわゆる傾向と対策が立てられるわけですか？
ルローのキャラクターに関しては、うん、今日は午前中に出る人、うん、午後に出る人、全く出ないしっていう3日でローテーションされてるんで。あとは。
追っかけやすいんだ、これは。
それはまだ追っかけやすいっていう、ね、
場所が固定されてるのはほぼ知ってるんですけど、俺も。
場所は、各大陸で運箇所ね、四五箇所くらいあるの、
うん。
それのどこかに出てるはずだと。いう感じですかね。
幻想画は、
幻想画は、最後に出てから、3日から6日の間のどこか、大陸のどっかに現れるみたいな。
そう、大陸のどっかって言われたんですか。
五大陸あって、フィールドの11箇所のどっかに現れる。 あの、パターンが11パターンあって、うん、その中のどっかに現れるんですけど、
ただ何
幻想画の場合は、一応そのフィールドにいれば、うん、いる人がいて、その出ましたっていう、あの、ドラキー君が言ってくれるんですよ、フィールドにいた場合。
あ、そうなのか。その場なんか、あれ、いることもできないから。
その場にいた場合は、
はいはい、
たまたまそこの場にいた人がいたら、ドラキー君が、幻想家が現れましたみたいなメッセージを出してくれる。
あ、そうなのか。
実は瞬間だけですけどね、本当に。
で、
それ以降、うん。で、そのたまたまの人がツイッターとかやっててくれて、出たんですけど、何これって言われたら、そこの場に調べに行けるんですけど、うん、まあ、たまーに、本当に真夜中とかで、確認しようがない時間の人が出ちゃう場合とか、
まあ、お前、俺 は, はどうしようもない、寝ることをするなっていう感じか、みたいな話もありますからね、実際ね。
まあ、幻想画は多分、微妙に合う時間とかあるんで、まあ、なかなか会えなかったりしますけど、
ね。
ま
あ、幻想画の場合どうですかね、うん、敵も、あの、バトルが、あの、発生するのもあるんですけど、あの、
まあ、
どうしても、どうしても必須アイテムがもらえるわけでもないわけじゃないですか。
そうですね。
ごく稀にね、指輪とかっていうのも聞きますけど。
はい、NPC から指輪がもらえる。うん、か、まあ、うん。最初の頃のあの、ま、ね、ボスコインの、ボスコインで該当する破片がもらえるみたいな感じですかね。うん、そんな感じですね。うん。
モンスターシールでしょ、あとは。
モンスターシール、はい、そうですね。あれもまあ、だいたい現れてから36分間はいますよっていうのが分かってる。
短
あの、1日ですげえ、なんか、ね、何パターンだったかな、なんか何パターンかあって、そのうちに、あの、1日でずっとなんかいろいろ出てるんですよ、
はいはいはい、
なんかしろ、うん。それで出てる時間帯が36分間っていうのは分かってる。
へ
ぇ、一応、この時間帯のここには、4種類のやつの中からどれかが出ますみたいなのは一応分かってる。
はぁ、なるほどね。
はい。
いや、それにしても、まあ、この、この辺の、あの、いわゆる、はい、もうパッと見たらランダムじゃねんって思うような、この特殊なコンテンツなんですよ。実際。
もうランダムだと思いますよね。はい。
これ本当によく調査してる人いるなって、感心してしまいます、本当に。
そうですよね。流浪のキャラクターなんてね、あの、どでかいフィールドの中からその一点を見つけなきゃいけない。
そうでしょ？
わけですから。
うん。
あの、一応出てる時間1時間って決まってるんで、はい、その1時間に当たって、さらにそこの、あの、マップにも出てこないキャラクターを探しに、探さなきゃいけないわけですからね。
うん。
よく見つけた最初の人はというか。
ですよね。どんな形でね、出現するかって分かってなかったりしますしね。
そう、場所も分からないですからね。ええ。
あの、これの話と、
はい、
これ、寄せてしまっていいのかどうか、まあ、さらには、奮闘さんに聞いていいのかと思ってるんですけど、
無理だと思いますけど。どうなんですか。
いきなりあのですね。
はい、はい。
あの、座談会でもお話出ましたよ。
はい。
ゴールドマンマックスの話。
はい、はい、はい。
これだけ聞いてみようかな。あれはどうです？あの、こういうのを追っかけてる人間としては、
はい。
あれの信憑性っていうのはどんなものなんですかね。
僕が調べた限り、うん、あの、目撃しましたっていうのは3例ほどありましたよ。
やっぱり。
一人目は、あの、これなんだかわかりますかって、あの、なんだっけ、お知らせ広場かなんかに写真を受けた人がいたんですよね。
はいはいはいはい、
確か。で、二例目が実際にあって、なんかログ出してる人がいたのかな。
はは、
あの、ツイッターでなんかログかな、はあ、実際戦闘しましたって人のログ、はあ、かなんかを載っけてくれてる人がいて、はあ、本当に100万ゴールドもらえるみたいな。
は
あ、一応戦闘で途中で死んじゃったんで100万ゴールドじゃなかったんですけど、正確に。3例目もなんかそんな似たような感じだったな。
うーん、
その3例くらいかな、見たの、ちゃんと見たの。
うーん、
それ以降では話聞かないから多分それっきりなのかなくらいしかわからないですね。
この辺が、その、座談会でお話出たのも、うん、その、はい、まさにログが残るかとか、 その、はい、いわゆる、なんか簡単に言うと、嘘つき呼ばわりされないような何かをしましょうよって話ですよね、実際。
そう、最初の人がなんかすげえ疑われた
んだよね。そうそうそう、ね、こんな。
写真で撮れんじゃねえの
かな。そうそうそうそう。その、いわゆるソースは的なことですよね、いわゆる。
そう。うん、ソースは残ってない、あの写真しかなかった
ですよ、ね。で、ログを出してくれた人、確か10日後くらいから出てきたのかな、初めようやく。
ま
あ、結構期間空いちゃって。から出てきてこれは本物だーみたいな感じでみんな探したけど結局僕が知る限り3例くらいしか多分それ含めても3例か4 3例かな3例
もう一個何でしたっけもう一個
もう一個
ダンシング
トレジャーズですか、
ナドラガンドで出るんだっけ、はい、あれって
一応僕が調べた限りだとなんか 3.5 号機くらいからなんか出てくるみたいで、うん、なんか青宝箱から出てくるみたい。
ほう。
で、どうもそいつも、その宝箱を開けると、うん、そのフィールドにいる人たちにどうやら通知されるらしいんです
よ。そういうの欲しいんですよ、だからね。そういうことなんですよ。
いや、僕も実際会ったことないからわからないんですけど。
だから、さっきのゴールドマンマックスについては、今の、くんとうさんが確認してるっていうレベルですら3例なわけですよ。本当にいるとしたら少なすぎるんじゃないのって思うんですね。
そうなんですけどね。うん、本当にどうなん一応なんだっけ。去年だか一昨年だかの、幻想画の、なんだっけ、4月1日ネタで、ゴールドマンマックスのレプリカみたいなやつが出てきた。
もう公式がネタにしてるだけじゃないですかね、もはや。逆にネタみたいに。
実際出たらこんな感じだったんだろうなっていうのが分かる。
なるほどね。
うん、そんなことありましたよね。
実際に座談会の場では、うん、大いにぼかしぼかしで終わりましたもんね。
そうですね。一応ね、いたんじゃねえかな、みたいなこと言われたら、多分まあ、実装はされてたんでしょうね。
そうなのかな。
マックスに関してはね。
なるほどね。
でもダンシングトレジャーズは今いるみたいなんですけど、うん、ちゃんとした目撃情報を僕はあんまり把握できてないんですよね。
なるほど。
一応、その宝箱を開けたら、なんか通知されて、うん、なんか仕草の踊る関係の、をやるとなんかレベルが上がってくらしいんですよ。
何それ。
で、レベルをによってなんかもらえるものが変わるみたいなこと。
へ
え。で、何もらえるのかまで、詳しくはわからないですけど、なんかそういう話を聞きましたよ。
いや、しかしね、しかしですよ。
はい、はい。
もうずっとでも話聞いてくるに、
はい、はい。
もうね、はい、ロマンですよ、これ。さらには、なんですか、確定情報でもなくて、
はい。
この、確実に現れないからこそ、あ、今日は出なかったね、とかね。
うん、
ちょっと余談っていうか話ずれますけど、はい、まあ私もとね、神様なんですけど、かつて、はい、アメリカの連続ドラマの走りと言われるんですけど、
はいはい。
X ファイルあるじゃないですか。
懐かしい。名前は知ってますよ、
モルダーとスカリーですよ。
はい、はい、
はい。大好きなんですよ。
お
でね、やっぱり、うんこういうその、今、ユーマとかさ、未確認なんとかとかさ、はいはい、まあ、いわゆる月刊ムーの情報みたいなやつですよ。
はい。
これね、なぜか、そういう風なこうロマンみたいな部分っていうのが、このアストルティアに実装されてるってことが、私は好きですね、意外と。
おお、なるほど。
うん。でさらには、それを、ふんとうさんはじめ、まあ、あなたが始めたなのかわかんない。
ほ、
ま、
ぼ、
あ、
じゃないですよ。
他にも、こう、やっぱりそれをこう、追っかけられてるような形で、調査をされて、はい、しかも専属で、しかも、どっちかというと任意ですよね。
そうですよね。
任意団体か、団体かもどうかもしれませんけど。
毎日誰かは見てみますからね。ね、
うん、
はい。
そういうのを、あらかじめ、なんていうんですかね、いわゆるさっき言ったら、まあ、例えば、遊べるコンテンツとして、実装しなくたって、報酬とかがなくたって、 これで運用されてるっていうこと自体が私はこう、このアストルティアの遊びというものの幅が広がってる部分があると思うんですよね。
うん。
うん、だこれがね、なかなか面白いなぁと思ってはいるんですよ。
はいはい。
ですわ。うん。やっぱり、調査隊の皆さんにはやっぱり敬意を表して、
はい、ね、そうですよね。
と思ってますわ、はい、本当に。
いまだに会えるのって、その人たちとのおかげですからね、ほとんど。そうですよ。
ドワラジ
ー。さて、ですね。
はい。
ツールの話。実際のツールの話。
ああ、忘れてましたね。
実に、はいはい、画像なんかも見せていただいたんですけど、まあ、いわゆる先ほどちょっと話も端々で言いましたけど、いわゆるこの時間帯だとアラーム鳴ってくれるよ。この時間帯で出るんじゃないっていうことを教えて、通知してくれるっていう。
そう、そんな感じですね。簡単な。うん、
あ、これ、Windows だけ。
Windows だけですね。
これね、いわゆる、スマートフォンアプリにはちょっとできないの、これ。
僕がその技術がないんですよね。
あ、
僕、
そうなんですか。
そうなんです。
なるほど。
まあ作り方を教えてくれれば頑張ろうかなとは昔は思ったんですけど、今さすがに使う人いるのかみたいな感じなのと、うん、誰か作ってくれんじゃねえと思ったからそっち方面はそっち方面の作れる人いるんじゃないの
って。あれですよ、アウトソーシングじゃないですから、そういうのは。
いやー、作り方わからないからっつうのは本当
でも結局の、その、やっぱり、蓄積されたそういった情報、データっていうものを反映できるわけじゃないですか。
まあ、うん。うん、そうですけどね。
うん、かつて、それこそね、なんですか、俺も、いまだにね、俺、ひっぱたきながらなんですけど、一番高いシュート罰がケツアルコアトロスだったりする、はい、ひっぱたきたくなるんですよ。
ああ、出てくる時間帯決まってますからね。
ある種、こういうの、なかなか、アストルティアの時間っていうのを気にすることがないのに、そこだけするんですよ。で、これは、やっぱり、ツールって、
はい。
使う方、やっぱいますよ。
まあ、でも、このツール、最初の目的って、うん、アストルティアが今何時かか知りたかったんですよ、最初
は。あ、はい、はい、はい。
出てくる敵って決まってるじゃないですか。うんうん、夜しか出てこない敵とか、昼間しかいない敵とかって、昔って会うの大変だったじゃないですか。
そうそうそう。
で、魔物使いもまだいないんで、もうその時に、その時で20体だったら本当に20体倒せ
る。本当に、もう俺、日が暮れ、なんだっけ、さっきのケツアルコトルスだと、夜出てこないですよね。
そう、夕方18時か19時くらいにふっといなくなりますから、ね。そうそう。
だいたい20匹討伐しなきゃならない。18匹くらいで、夜に出るんですよ。うん、
で、それ終わると36分待たなきゃいけない。リアルタイムでね。だいたい。過ぎてるこの36分。
そう。で、はっと気づいた時に、また夜だったりするんですよね、それって。
まあ、それでもう現地行って、うん、この時間になるよねっていうのを待って。っていうのを見計らっていくのに、最初、その時計が、時間が知りたかったんで。
なるほど。
そこが最初だ、ね。
そこに付加した機能として、こういうものを作っていきましょうみたいな部分があったん
ですね。で、それと同じ時期くらいに7匹が実装され始めて、はいはいはい、あ、じゃあ、これにカウントダウン機能をつけてみようかなって、すげえ軽い気持ちで作りましたよ。はい。
なるほどね。いやね、実際今日も話聞いてて、
うん、
さっきのその、
はい、
ランダムなのかとかっていうことと、そう、一番なんですけど、
はい、
これってやっぱね、正直やっぱり一から情報なしで追っかけるのは辛いと思ってます。はい、
そうですよね。うん、はい、
そのゲームである以上、例えばボスの攻略の仕方とか、はい、こういう攻撃をこう避けましょうみたいなのを勉強するっていうのは、例えばゲーム内でできるんですけど、
はい、
なかなかじゃあね、一週間この時間帯にバリッと張り付きましょう。ましてサーバー別でしょって言われたら、これはきついですわ。
きついですね。
やっぱりこういったものを流用しないと、
うん。
やっていけないという裏返しでありながら、
はい、
だったらやってみようかなってなってる今俺がいるんですよ。
お
ー。
うん、お
ー。なので、うちのリスナーさんとか、 あとうちのチームね、はいはい、結構バラバラいまして、ベテランもいます。ベテランも多いんですけど、実に新人さんも多い。はい、
おう、うん、
本当にこれ聞いてドラクエ10始めたみたいな人もいますしね。
あ、そうなんですね。
ずっとね、実際にこの七不思議の知らん方も、初めて知ったぞって言ってもいる、いや、そこのあなたですよ。いると思うんですよ。
あ、これですね。うん、実は最近、冒険者の広場あるじゃないですか。はいはいはい、で、今、プレイガイドっていうのが
出ましたね、出ましたね。はい。
で、アストルティアを冒険しようの中に、フィールドや街を探索してみようっていうコーナー、
はいはいはい、
一番最後のページに、はい。そこに、実は書いてあったんですね、全部。
なるほど。
僕も最近知ったんですよ。最近知ったんですね。全部書いてある。モンスターシールとか、七不思議とか全部書いてある。幻想画も流浪のキャラクターも書いてあるんです
よ。なるほど。まあ、いわゆる、
うん、だから、もしかしたら、ここで、うん、こういう遊びもありますよ、みたいな。
なるほどね。
一応紹介はされてるんですよ。
いや、それに対してこう、じゃあやってみようという時に、これをこう、活用してもらえばいいわけですよね、実際。
まあ、これ使って、で探すのは大変だと思いますけど。
そうかな。
さすがに。一応この時間帯に出るなーくらいな感じで一応身構えば。
でもそれは大事です、それは。うん、いや、ぜひ。で、これはやっ使ってほしいなって思うけど、うん。
まあ今はそれは使ってるかどうかは別として、それをで探してる方はいらっしゃるんで、ツイッター上とかでね。うん、で一応そのタイムラインとか追ってると、現れましたって言ってくれる人が、必ずどっかにいるはずなので、その時間帯に。うん、だから、会いに行こうとないは、それを常にチェックしていれば、会いには行けますね、今。
なるほどね。
うん。
あとね。
はい。
ツールっていう言葉が出てきたので、ついでに言うんですけど。
はい。はい、
まあ、特にこのバージョン 4.2。
はい。
その、冒険者の、その、なんだっけ、便利ツールですよ。
はい。
気が狂うほどパワーアップしてるじゃないですか。
そうですね。
実際の話でいきますと。
はい。
不動さん、これに、この、例えば、時計ぐらいはともかくとしても。
はい。
七不思議のツールなんて入れてほしくないでしょ。
いやー、僕はあんまそういうのはないですよ。
あ、
もう入れちゃえばいいじゃん、みたいな。
あ、マジですか。俺の役目なくなっちゃうじゃんって思いませんか、実際。
別にないですよ。
そうか。
いや、そっちの方が便利だったらそっちの方が便利じゃん。
そう、は
い。いや、僕のこれって、結局、誰も作ってないから、あった方がいいかなと思って。なかったから作ったみたいな感じです。
ああ、なるほどね。
一応、だから、その当時検索したんだけど、そういうのないな、じゃあ作るしかないか、みたいな軽い感じで作りましたから、
ね。でも、それがね、やっぱ、一番最初に話しましたけど、うん、クリエイターさんのすごいとこってのはそこなんですよ。ねえからやってみようかが、うん、だいたい一発目なんですよ、だいたいは。
職人ツール作ってる人とかすごいですよね。だ今回の 4.2 台の2とかになって、武器とか、数値測んなきゃいけないわけですね、多分。
ふんとうさん、あの回聞きました、ちなみに。
あ、聞きました、
あ、やっぱり、
聞いた。だから、その日にうちに、だから、調査も大変だなと。
そうなんですよね。ね、なんですか、基準値の確定情報とかでしょ？
基準値の確定情報とか調べなきゃいけないわけだから。
で、ずれるとやっぱり偉いことですからね、実際ね。
だって素材高いし、ねえ。
ね
大変ですもんね。うん、もう。
なるほどね。先ほどね。
はい。
使われてる実感がないと。
はい。
いう話なんですけど、それって本当なんですか？
本当ですよ。一応今でも使ってますっていうのを分かってるのは一人くらい。
はいはいはいはい。
多分。
それ何？私見れましたっていうのをこう別に見てるわけではないからってこと。でも。
多分。でもそれ見れましたっていうのは多分調査してる人が、この時間帯に出ますって言ってる人の方に言うと思うんですけど。
は
あ、僕はそっちの方面じゃないんで、あくまできっかけみたいな感じですからね。
なるほどね。で、私ね、実は七不思議については、 は、あの、フントさんのがもう多分完全にご存知だと思うし、多分私が頭にチラチラチラってこう多分よぎってるんですけど。
はい。
その方って浜屋さんでしょ？
はい、はい、はい、はい。
うん、はい。以前ね、はい、ちょっとある、その、なんだろう、一緒に遊びましょうみたいなグループみたいなので、何度かその、何かボス討伐行こうかとか、鬼ごっこしてみようかみたいな話で、遊んだりしたことある、はい、浜屋さんとも。
ほえー。
うん。で、実は、結構前から、まあ、フォローの方も お互いもさせてもらってますし、
うん。
うん。まあ、今、フレンドさんにもなってるのかな。で
おぉ。
この間もちょうど送料で借りたところだった。みたいな感じなんですけど、実は七不思議といえばあの人だっていう俺のイメージがやっぱ強かったんですね。
いや、僕も今はそのイメージですけどね。
で、実はですね、うん、
はい、
今日、奮闘さんにオファーをするにあたって、
はいはい、
一緒に出てもらえないかっていう話をしたん
です。
で、さすがに、
はい、はい。はい。
出演は NG が出ました。っていうのは、浜田さんには前にも出てくれって言ったことがあるんですよ。
はい。
その時に、はいはいはい、やっぱりちょっとご協力できたくてすいませんなんて言われたんで、今回はダメだろうなぁなんて思ったんですね。
はい。
でなんですけど。
はい？はい。
ふんとさん。
はい。
サプライズでございます。
なんですって？
お便りちょっとします。
え？お便り？は
い。ぜひちょっと今メッセージ見ていただけますか？
メッセージ？
はい。じゃあ読ませていただきます。はい。はい、ケンタロスさん、こんにちは。毎回素晴らしいゲスト様が登場されるドワラジ。いつも楽しく拝聴しております。そして今回私が感謝してやまないあの方が登場されると伺い、いつにも増してテンションが上がっております。奮闘さん、こんにちは。七不思議出現予測サイトの管理人、浜屋です。七不思議時計にも日々大変お世話になっております。2013年にスタートした私の予想活動も、もうすぐ丸5年を迎えようとしております。その間、七不思議時計を立ち上げなかった日はほとんどありません。ゲームと同時に時計を起動し、観測したい不思議のチェックボックスを指定し、アラームが鳴るまでの間にその他のコンテンツをこなす。ログアウト中ですら同様で、アラームが鳴れば家事の手を休めてログインし、出現確認に赴くこともあります。私の生活は七不思議時計と共にあると言っても過言ではありません。七不思議探しは過酷な作業ですが、今回まで続けてこられたのは時計の助けがあったからこそです、
はい、
予測サイトの更新も開設当初は、七不思議ブームが去り、時計の更新が終わるまでのせいぜい数ヶ月のつもりでおりました。しかし、コアなプレイヤー向けだった七不思議というコンテンツは、他ならぬ時計のおかげで一般化し、ブームはますます加熱しました。お互いやめ時を逃して、気がつけば随分な月日が経ちましたね。ここまで来たら、私も意地がありますので、ドラクエのサービス終了のその日まで活動を続ける覚悟でいます。そしてその時を七不思議時計とともに迎えられたらいいなと無双しております。奮闘さんのドワラジ出演のこの機会に改めて心からの感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。
おお、
浜屋よりということでございました。
ありがとうございます。
はい、サプライズで良かったかなと思いまして、これは。
ありがとうございます、本当に。
ええ、ちょっと私が根回ししまして。
素晴らしいですね。
うん、このようなお手紙頂戴しました。
おぉ、素晴らしいですね、本当に、うん。本当にありがとうございます。
うん、
いや、むしろこっちがありがとうございます。
あ
まさかこんなね、うん、こんな一おっさんにこんなコメントしてくれる。そうはね、本当に。本当ありがとうございますです。
いやいやいやいや。やっぱりね。
そうです、
ね。うん。やっぱりこうやって、まさに浜井さんなんて、まさにこれの、奮闘さんが、その、何ですか、使ってると把握してる、うん、まあ、数少ない人間の一人だ。
そうですね。
わけですね。
うん。
うん、で、
はい、
このように、まさに使われてる実感と、そして何より有益な使われ方をしてる。 うん、さっき聞きました。恥の手を止めてやってるんです
よ。そこまでさすがに知らなかった。それはびっくりです。
なんですけど、いやいやいやいや、うん、やっぱり、ね、このように使えるというところ、はい、ツールについてということの締めとしてこういう話をちょっと持ってきたんですけど、
はい。
いやいや、実際にこのように使えるツールでございますので、
うん、まあ、うん、
ぜひ、
今ほら、
ね、Windows 使ってる方はですね、PC 使ってる方は、インストールして使ってみていただければと思いますね、
はいはい、うん。
いやー、ちょっと驚かせてしまいました。
びっくりしました。
改めて、浜谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
今後もドアラジと、はい、七不思議通路よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。はい
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、その他、どうですか？他の方も聞いてますけど、
はい。
それこそフントさん、あの場では、数少ないコメントだったと思うんですけど、
はい。
座談会で、まあ、この七不思議とかに限らずですよ。
うん。はい。
俺、これが言いたかったんだけどねっていうのは、あれば、ここの場を借りてですね、なんかドアラジって運営さん聞いてらっしゃるらしいんで、
みたいですよね。なので、なんかね、
ぜひなんかあればと思うんですけど、どうですか？
僕すげえ細かいことばっかになっちゃうんで、多分言うのやめといた方がいいような気がするん
ですよね。で、今日これはそういうことを言う場です。
昔、はい、DQ10TV で、はい、リッキーさんの時代で夜話の時があって、うん、取引の時1ゴールドになってるんですけど、0ゴールドにしてもらえませんかみたいなコメントとかあったんですけど、あれ、私なんですよ。ああいう細かい、どうでもいい細かいようなところの要望とかもなく、そういうのが多いんですけどね。でも、そう。最近だと、うん、初期村で、うん、武器はあるんですけど、うん、なんで弓とブーメランとハンマーが売ってないんですかっていう。本当どうでもいいよ。
なるほど。
最初の武器種はあるんですけど、うん、弓とブーメランとハンマーだけレベル1の武器が売ってない。
いや、
いまだに、うん。
それを、そもそも。
それをさりげなく置いといてくれないんだな、みたいな、そうです。
本当に地味修正点ですよね、それね。
そういうのばっかなんだ
よ。なるほど。
昔、うん、料理の、地味修正で、料理の回数が微妙にずれてるみたいな話あったんじゃないですか。覚えてるかな誰か。料理の、あと何回使いますっていうのが、ちょっと上にずれてるんですっていう。
あった。
それも僕なんですけど。
嘘でしょ。
多分それ、ツイッターでも言ったんですけど、これ、僕、こういうの送ったんですけど、まさかこれが直されるとは思わなかったんですけど、みたいな。
その右と左でこれが修正前です、うん、修正後ですって出て、うん、全く変わらないじゃないって言われたら、うん、一度と、
うん、すげえずれてるじゃん。
マジで、
うん、
うわやっぱでドアラジって変な人やっぱ呼び寄せるのかもしれない。
その話にまだ続きがあるんですよ。で、うん、預かり所があるんですけど、うん、預かり所と、うん、バザーがあるんですけど、うん、そっちの方はまだずれてる。それまだ治らないのかなと思ってずっと見てるんですけど、まだ治ってない。預かり所の下の方を見ると、ちょっとだけずれてる。
へー。
そっちも治してもらえませんかねみたいなことはもう昔言ったような気がするんだけど、それは治ってないから、まあ、それは、治ったらいいねみたいな感じで、うん、そういう細かいのば
っかり。シークレット修正かかるね。
サーレントで治ってくれないかなと。
うんうんうん、あれ変わったなって気づいてまた投稿するんでしょ、で。
あ、変わってるって言ってる、多分。それ一人で驚いてるのもある。4.0 の時に、うん、マップの座標あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれもなんか下の方にずれてたんですよ。
よくそんなの、しかし、ふんどさん見つけますね。
で、4.1 になったら、お、さりげなく治ってるんじゃんと思って、ちょっと一人で興奮してます。あ、ちゃんと治ってると思ってちょっとびっくり。
はあ、しかしさ、
いや、どうでもいい。すっげえどうでもいいこと
に、あのね、俺からしてもどうでもいいですわ。
すごいどうでもいい、
ね。ドアラジではどうでもいいことはどうでもいいで言ってくるんですけど、ただ、
どうでもいい
びっくりするのは、うちの番組の引力がすごいなと思って。変わった人やっぱ来るんだなと思って今、最後のコーナーを迎えるにあたって。ああ、すごいですわ、でもそれは。よくこんなの発見したよねってみんな画面の向こうで言ってるに決まってるんですよ、
う
ん、なん
全くもってどうでもいいと思うんですけど、ね。
いや、でもそれはそれもすごいですよ、
うん。
どうでもいいことなんです。どうでもいいことなんですけど、これを発見して言ってることがすごいです。
ああ、うん。最近で、まだあるんで、
そうだね。あの、シューティングゲームやって、うん、ね、あの、当たり判定が一度とずれてたら偉いことですわ。
そう、まあ、そんな感じです。
でしょ？それと違うじゃないですか。
まあ、そうそう。本当どうです
か？お前この羽当たら、羽に弾当たらねえっつったじゃねえかよっつってのと、偉い違いじゃないですか。
偉い違い。
うん。うん、
まあ、うん。そういうのが、まあ、あと2、3個ぐらいあるけど。
あの、ぜひ、それこそ座談会の場で、うん、あの、それを言って、どっと笑わせて、うん、この人って変わった人呼んだなっていう、こう、インパクトをつけてほしかったなと思いますよね。
いや、さすがにあの場でそれ言っても、もし、時間の無駄じゃないですかね。
そうか。
いや、時間短かったんじゃない
ですか。そうなんだよ。やっぱりそう思うでしょ。
いっぱい言いたいことみんなでいっぱいあるのに、これ言うっていうのがあったんです。自重します。
どっかのハゲが喋りすぎなんですよ。
いや。
うん、いやいや、うん、なるほどね。
ああ。
いや。
うん。まあ、そんな細かいのいっぱい。
そうですか。
ああ、そうだな、うん。
どうですか、他に何かありませんか、言い足りなかった
こと。じゃあ、多分誰ももう言ってないところとかもあるんですけど、
ね。何ですか、
冥王の心臓行くじゃない、うん、行くとこあるじゃないですか。うんうん、あの、古川さんに、はい、あの、乗けてもらうところ。
はじゃ船に乗せてもらうとこね。はい。
あそこだけイベントスピックは未だにできないんですけど、あれできるようにならないのかなと、ずっと思ってます。多分、行きと帰り、どっちも多分今、イベントスピックできないんですよ。未だにまだ。
へぇー。も
し、あの、イベントスキップできるだけ入れましたっていう中で漏れてるのは、俺の知ってる限り多分そこ
だけ
くらいかなと。いや、まだあると思うんですけど、一応、わかりやすいところで把握してるのはそこだけなん
です。へぇー。割かし長いっすよね。
わりかし長い。
そうですよね。
ね、アヒルちゃん？
おまる。
そう。
スワンボート。
で、あれずっと往復いつも見なきゃいけない。だから行くとき。で、冥王行ったら、確か、石使えないから帰るときも見なきゃいけないのかな、多分。リレミトで来たかは忘れましたけど。
へぇー。
まあ、今更誰が行くんだろう
って
言われたらそれまで。
しかしね、うん、いや、今日、うん、この、何ですか、言い足りなかったコーナーは、座談会プラススペシャルの、最終コーナーになるんですけど、
はい。
いや、実に奮闘さんらしい、指摘をそれぞれいただいたなって思いますので、
はいはい。
あ、そうかそうか、いや、いや、最後に、どちらかというと、俺は、はい、やっぱり、今日、ここに読んでよかったなと思う。
大丈夫
か、この人のキャラクターっていうのが、やっぱ、
うんうんうん。大丈夫かな、本当
に。大丈夫です。はい、はい。以上ですね。今日、
はい、
まあね、謎の男奮闘という体でスタートはしましたが、
はいはい、
実に面白い方をお呼びしたなと思って、今日は、感謝申し上げますよ。
はい。こんなやつでしょ。
いや。はい。工藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ドワラジ。
エンディングでございます。はい、エンディングは、エンディング終わったというか、座談会プラススペシャルについては、曲をすべて入れ替えさせていただいております。第1回目登場のタッシュさんご提供の、曲からいただいております。オープニングテーマは、今日は Everything。今流れているエンディングテーマを In the Air で、スタートさせてもらっています。今日はですね、挿入曲1曲丸ごとお送りする曲、いつもですね、エンディングテーマで使わせていただいておりました、エターナルラブ。こちらをお聴きください。どうぞ。 はい、ありがとうございました。ね、5曲、実は、奮闘さん、あれですよ、タッシュさんからご提供いただいてるんですよ。
はい、はい、はい。
これで、一巡、5曲、送らせてもらったんですわ。
はい。
いやー、なんかね、なんか、感想間近って感じで、私も。
はい。
ね、よく使わせていただいたなと思って、ありがたいなと思ってます。
ああ、タッシュさんに言っとこうと思ったんですけど、うん、今更、うん。当日ですね、はい、僕時間潰しでゲーセン行ってたんですよね。
何来る前に、はい、はい。
で、ちょうどユビートっていうゲームがあるんですけど、多分、タッシュさんの曲多分やってたと思います。その日。たまたま。多分レッドゾーンかな多分レッドゾーンかな、うん、これやってたと思います。間違ってたらごめんなさい。いやいやこの場で上がる。いやいや多分やってたもん、一回多分やってた
と思う。タッシュさんのね、あの方、うん、
多分調べたから間違いないはずなんだけど。
あ、そうですか。うん、ウィキペディアに名前の載るっていう、方ですからね、実際。
うん。
その方やっぱ、ずっと見てましたけど、しかも指糸もね、曲提供してますよね。
してましたよ。多分意識しないでやってたと思いますよ。後々で調べたら多分俺、多分当日にやってましたよ。たまたま。多分間違いなく。
いやいや、うん、はい、ありがとうございます。本当に。
ありがとうございます。
はい。はい、ね、とりあえずじゃあ先にね、エンディングとして。はい。奮闘さん、今日。
はい。
まあ、さざさんに引き続きですね。
はい。
ほぼほぼ引っ張り出したと。
こんなやつ出してよかったんでしょうかという後で言われない
ああ、大丈夫です。それは。私が選んだ、サポート仲間ですし。うん。
ああ、大丈夫ですかね、本当に。
感想をちょっとね、
感想、もう一つ言いたいことあったんだけど。
言ってくださいよ、この機会なんで。何ですか？
錬金釜があるんですけど、うん、残り1時間になると60分って表示されるじゃないですか。2時間だと。
1時間60分で書かれるでしょ？
そう。ツールはちゃんと2時間って出るんですけどね。あれいつ治るのかなと思ってずっと見てるんですけど、ね。
あれすぐカウントダウン始まるからでしょ多分。すっごくかかるでしょ多分。
多分、時間と踏んで、出し方を分けてるんで、死者誤入とかうんたらかんたらとか、まあ内部的な話をすると多分そういう感じでやってるんだ。
多分ね。
多分繰り上げでやってる。
なるほどね。
じゃあ、多分0分が表示されれば多分いいと思う。まあそんなことはどうでもいいの。それだけ言いたかった。多分ツールと出し方が若干違うんだよねと思って想像して。
いい締めですわ。七不思議、時計の型のらしい時計の締めで感じるんですよね、実際に。
すごい。
はい。純粋にどうですか感想。なかなか、最初に、どうですか、はい、私、出てもらえないかっていうオファーをした時なんですけど、うんうん、
はい。
やっぱ、こんなして喋る機会ってないでしょ。
リアルで、ドラクエ関係の人に会ったのって多分座談会が初めてですからね。
はいはいはいはい。
なので、まあ、こんな人たちいるんだねっていうのも知る機会になったっつうのは、あれが初めてですよね、多分。だから、町会議とか見に行っても一人で見に行ってますから、だから誰かと一緒に見に行くみたいなこともなく、
は
本当に見に行くだけみたいな感じで。うんだから誰かにこういう風に話すよみたいな形も ほぼゼロに近い
ですね。割にですね、今日、やっぱり自分が携わってきたことというものに対して、喋、
うん、
られるということに関しては、私は何の疑問すらも持ってませんし、あ、実際私は、まあ、お願い、どちらかというとオファーというよりは、お願いに近い形で、
そうですね。
奮闘さんには、スカイプを初めて繋がせてもらったときに。
はい。
いわゆる七不思議ツールの人だということを、こう言っちゃなんですけど、暴露してしまうことに繋がらないかっていうような、若干私は怖かったんですよ。
はい。
これについてはね、やっぱ、まあ、快諾いただいたというか、泣く泣くというか。うん。
まあ、出る、これ聞き始めて、順番的に、俺来るのこれみたいな。もしかして俺のところも来るのかなっていうのであって、それでどうしようかなと、ずっと思ってました
ね。だから実はね、アンカーに渡す、 一個前になっちゃったっていうネタなんですよ。
はい、はい。
すごく迷ってました、私。
だからこのまま来ない方が良かったんじゃないかみたいな感じでずっと。
いや、あのね。
まあ、来なきゃ来ないで別にみたいな感じ
で。うん、そうでした？いやいやいや、そうはいかない。あの、やっぱり、あの、私は、あの、話をしてみて、やっぱ撃沈したのはともかくなんですけど、はいはい、それで、やっぱり、相談の上で、でも、実際、奮闘さん、お話ししてみて、
はい。
まあ、俺サイドの話ですよ。
はい。
わりかし最後乗り切りだったじゃないですか。
いやー、だって、こんな機会もうないじゃん、どう考えてもと思ったから、そりゃ、使えるものは使わないと思う。
ああ、でもそういうふうに言っていただけるのがありがたいかな、と思いますよ、本当に。
まあ多分もう二度とないだろうから。
あの、あれですよ、細かいことが、あの、細かすぎて伝わらない、うん、DQ10話選手権があるときは、
いや、もう今のでネタになってましたよ。
またご登場いただければと思います。
わかりました。わかりました。っていうか、あるんですかね、そんな。
いや、いっぱいあのネタ探してください。
はい、まあまあ、なんとか。はい。
はい。はい、いやいや、
はい、
もう一つなんですけど、
はい、
ご宣伝の方、どうですか、あのこのツールの宣伝
なくていいと思います。
マジですか。まあ、いや、あの、私からじゃあ逆に宣伝というか、こちらの方、はい、リンクの方ですよね。ツイッターと、それから、こちらの Windows のツールもですね、直接のリンク貼らせていただいてみますので、ぜひ、ご興味あればというか、はい、まだ、七不思議見に行ったことねえよという人がいればですね、これを活用していただければと思いますので。
はいはい、いや、僕のとこよりは、あちらのね、さっき手紙いただいた方の方をフォローしていただいた方が早いわけです。
なんつうことに。まあでもね、今日実際さっきの感想にもかかりますけど、
はい、
今日ふんどさんをこちらに、はい、引っ張り出せたのも、
はい、
半分浜屋さんのおかげでございますので、いつもドアラジ聞いていただいてるってことは、うすうす私も感じておりますので、
はい、
ね、浜屋さんにこの場を借りて、いつもお世話になってますと。ね、感謝申し上げて、はい、おきますので。
いや、俺の方が感謝申し上げ
て。そういう場でも良かったじゃないですか。ね。
うん、うん、まあまあ、まあ、はい。
はい。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
そして改めて、ふんとさん、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。青といえばスライムなんですけども、6月、7月のテーマ、決めております。あなたの仲間モンスターのネーミングの、を教えてください。こちらの、特別会も準備して、おりますので、そちらをお聞きいただければと思います。メールアドレス、並びに、私のダイレクトメッセージでの募集しておりますので、ぜひこちらにお便りください。メールアドレスは、doaradio@gmail.com doaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。 iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜日配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
七不思議時計ツールの一言奮闘でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。